ージー大好きポッドキャストのりかほのキホララジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もですね、よろしくお願いします。
お願いします。
もうテリーさんの方ではですね、先に新年の目標が出たと思うんですけども、
うん、
私たちは今年一発目はこの収録になるので、
はい、
皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年も
どうでしたか今年のお正月は。軽く話しましょう。
あ、
ちょっと、
はい、最高ですよね。
まあ、あの前回のポッドキャスト聞いていただいた方は分かると思うんですけども、うん、というか、まあ、テリーさんのポッドキャストでもそうですけど、
うん、
のりかほニュージーランドに今絶賛来ておりますので、
うん、
23日からかな、
うん、
なので、お正月もですねニュージーランドで過ごすこととなりまして、
はい、
カウントダウンを、
うん、
やりました。ニュージーランドで、
はい、
すごい良かったよね。
良かった、
まあ、あの詳しくはですね、YouTube を私たち出しているので、
うん、
そちらを見てほしいんですけども、
うん、
もう今、のりかほニュージーランド旅行 1,2,3,3 つまで出てて、
うん、
1はですね、まさかの投稿してわずか9日で681回も再生されてるという。いや、これ異例、
うん、
のりかほ結構出してるんですけど、ブログとか YouTube の動画ちょいちょい出してるんですけど、そこまで行ってないですよ、
うん、
なので、まあ、あの私たちも一生懸命フレッシュなうちに上げたくて、
うん、
編集頑張ってるので、
うん、
まだ見てない方はぜひお時間あるとき見てみてください。
はい、
お願いします。
お願いします。
あのニュージー大好きチャンネルのブログのところにあるので、
うん、
よろしくお願いします。これからもどんどん出していきます、
はい、
ということで、まあ、ニュージーランドのお話はそちらの YouTube を見てもらうということで、
うん、
ポッドキャストはいつも通り、ニュースの方から始めていきたいと思います。
はい、
じゃあのりかさん、今週のニュースお願いします。
はい、私の今週のニュースは、
はい、
ちょっとお正月らしいものを持ってきました。
おお、なるほど。
子どもの教育にいいことばかりのカルタ、大人の老化防止にもっていうニュースです。
うわ、待って、それ自分選ぼうとしてた最初。
よかった、
危な。はい、
まあじゃあ知ってるんだね。知ってる
タイトルだけ見た。
ああ、
うん、
カルタは子どもの教育にとても効果的だと言われています。カルタは読み上げる音を聞く、それを記憶に留める、言葉と関連する文字や絵を連想して探す、札をできるだけ早く取るという動作が求められるため、耳や目、脳や手も使う遊びです。カルタ遊びを小さい頃からしていると、言語力、記憶力、反射神経、競争力、コミュニケーション力などさまざまな能力が磨かれるので、おすすめの遊びということです。大人にとっても体のさまざまな部分を使うので老化防止に適しているそうです。皆様、うんうん、ぜひカルタ遊び、大人も子どもも混ぜてやってみてくださいというニュースでした。
なるほどね、
はい、
カルタいいですね、お正月っぽくって、うん、確かにいろいろ使うもんね、頭とか、
うんうん、
そういうニュースですか。
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ私の今週のニュースは、
うん、
あなたは10秒間の片足立ちができるか、できない人はできる人よりも7年後の死亡率が 84% も高いというニュースです、はい、
そのニュース見ました。
多分見てるサイトは一緒ですね。ヤフーニュースですね、うん、はい、愛媛大学の高加齢予防医療センターで老化と肺がん片足立ち時間の関係性を10年以上研究してきた、うん、井ヶ瀬道也先生が発表した研究で、
うん、
片足立ちが10秒できない人はできる人よりも死亡リスクが高いということが分かったそうです。390人に60秒の上限で片足立ちを行ってもらい、 MRI 画像で脳の萎縮程度を調べたところ、片足立ちのできる時間が短いほど脳の萎縮がしていることが分かりました。その後50歳以上の健康な1387人を対象とした研究では、片足立ちができない人は明らかに、無症候性ラクナ拘束の隠れ脳拘束や隠れ脳出血を持っているという可能性が高いということが分かったそうです。これはですね、なぜ片足立ちと寿命が関連するのかっていうことに関しては、片足立ちは筋肉と骨が丈夫でなければいけない。したがって片足立ちができない人は筋力と骨量、 が、減少してサルコペニアになっていると推測できるそうで、サルコペニアっていうのは血管の老化を、促進するため脳梗塞やさまざまな生活習慣病、脳の萎縮を招く。片足立ちはサルコペニアの予防改善にもなり、練習すれば長い時間できるようになるので、これも皆さんやりましょうっていうニュースでした。
うーん、
まあ、バーッと話しましたけど、2人ともなんか今日は健康的 な、
うん、
なんかこう促進のニュースですね。
そうだね、
皆さんもう正月でね、いろんな美味しいものとか食べて、うん、ちょっと太ったりとか、
うん、
体がなまってるかもしれないですから、
うん、
ちょっと皆さんぜひこのカルタやって、
うん、
片足立ちやって、
うん、
健康になって2023年過ごしていきましょうっていう、
うん、
ニュースでした。
はい
はい、ではですね、今週のトークテーマいきたいと思います。どんどんいきますよ。
はい、いきます。
今週のトークテーマはですね、題して2023年の目標です。
はい、
はい、もうこれはもうお正月なので、
うん、
迷うこともなく、
うん、
目標を言ってまた1年頑張っていこうじゃないかっていう、はい、トークテーマでいきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、じゃあのりかさん、今週の目標じゃないわ2023年の目標、何なりかんなり言ってください。
はい、はい、まあ一個の大きい目標としては大人の女性になるという目標で、はい、今年は行きたいと思います。はい、完全に私の自分の想像なんですけど、
はいはい、
まあ、見た目も中身も上品な女性になりたいということで、まあ、言葉遣いですね言葉遣いに気をつけること、振る舞いを上品にすること、お料理上手になること、車を運転できること、あと教養を身につけること、この5個で頑張っていきたいと思います。
あ、今年はね。
はい、
おお、大人の女性か。
うん、もう23歳ですからね。
きつい、
いつまでも若者言葉使っていられませんね。
いや、きついのよね、
うん、
そうなんですよ、私たち社会人になりますから、
うん、
なるほど。
はい、
じゃあ一旦分かりました。
はい、
私の今月じゃないわ、じゃあ私の2023年の目標をちょっと言いたいと思います。
はい、
まあ、テーマとしては、
うん、
素直で明るくアクティブに2022年よりもたくさんのことを挑戦するっていうテーマでいきたいと思います。
うん、
まあ、これもさっきのりかが言ってたんですけど、まあ、子供じゃなくてもう23歳っていう年齢を迎え、
うん、
また社会人っていうね、こう第一歩を踏み出すにあたって、
うん、
こうそういう自覚を持ったりとか、うん、社会の責任感、ルールをこう身につけて2023年過ごそうじゃないかっていう意味でこうテーマを決めました。
うん、
で、まあ、目標の人というか、どういう人になりたいかっていうのもなんとなくイメージがあって、自分も、
うん、
まあ、仕事もプライベートも充実してる人、
うん、
忖度なく人に媚びないような人、素直で明るい人、
うん、
この3つでね、こうやっていきたいと思います。うん、で、まあそうですね、それです、うん、そういうことです。
でも挑戦したいっていうのは私も共通してあるんですよ。
うん、
でも正直去年ちょっと挑戦しすぎて、
うん、
もう何に挑戦すればいいのかわからないっていうのはありますよね。
そう、マジで本当にそう。2022年、まあ、じゃあこのその話になったら2022年、
うん、
反省点と、
うん、
この何、まあ、やってよかったこと、
うん、
っていうのももうあるんですけども、うん、やってよかったことがもう2人とも、
うん、
めっちゃチャレンジしたことっていうの共通してるんですよ。
そうだね。うん、
もう大学生最後っていう、なんていうの、節目もあったし、
うん、
こう時間が有り余ってるから、
うん、
もう詰め込むだけ詰め込むって言って、うんうんうん、このニュージーランドの旅行もそうですけど、
うん、
富士山登ったり、
うん、
マラソンやったり、
うん、
もう結構、まあ、他にもちょいちょいちっちゃい、こう何、大きくはないですけど、
うん、
どっか行くとか、うん、何挑戦するとか、もういっぱいやったんで、なんか頭にポンって出てくるようなことはあんまりないんですよね。
うんうんうん、
だから結構難しいっちゃ難しい、2023年よりも、うん、たくさんのチャレンジするっていうこと、
うん、
だけど、まあチャレンジね、
うん、
確かに。
なんか思い浮かんだら教えてね、
教えて、
新たなチャレンジ。
いや、私も、
うん、
でもこのニュージーランドでやりたいこともそんなにこう、うん、まあ、全部が全部叶えられるわけじゃないってこう最初に、ね、話したかもしれないけど、
うん、
まあ、ちょっと残してるものもあるんで、それは2023年日本でできたらいいな
っ
てい
うのを思ってますね。うんうん、確かに。
まあ、じゃあ2023年をこうあれでしょ、
うん、
あのさ1個の悪かった点としてさ、
うん、
こ
う
去年もこの回あったじゃん。
あったね。
2022年、
うん、
どうやってやっていこうかっていう目標を立てたけど、
うんうんうん、
反省点として、
うん、
もう目標を立てて、うん、それに満足して、
うん、
忘れて過ごしたじゃん、
うん、
それが反省だよね。
そうだね。
反省点としては、
うん、
なので、
うん、
まあ、今年は、
うん、
もうその過ちはもう犯さないというか、
うんうんうん、月末に振り返る日とか手帳に書いておこうかな。
そうね。それも話してたけどね。2020年
話してた。
あの振り返る回を作ろうみたいな。
やったっけ。なんかさ半年経ったからやろうよみたいなこと言って、
うん、
でなんか質問コーナーかなんか始まってなんかいつの間にか忘れてたよね。
それでもう年末来てニュージーランド来たのか、
うん、
まあまあまあそうだね。確かに振り返ることは大事ですよね。立てることも大事ですけど、
うんうんうん、
でもあの三が日以内にこうできたっていうか立てられたことが良かったと思いますよ。これ私たちあのクライストチャーチ行く飛行機の中で立てましたからずっと飛行機の時間、
うんうん、
やばい三が日終わっちゃうってなって滑り込みでやりましたけど、
そうね、
まあそうですね。23年いい年にしたいですね、
うん、
ここで言ったので言うって言葉でもさ、うん、大事じゃない。
大事。
声に出して言うって、
うんうんうん、
その2022年も富士山もそうだしマラソンも、うん、もう言っちゃったから、
うんうん、
やらざるを得ないというか、うん、
そうだね。
もうここまで言ったら、
うん、
やらなきゃいけないっていうのもあるし、声に出したらでもやっぱり叶うんだなっていうのは思って、うん、これもまた声に出して23年頑張りたいと思います、
はい、
じゃあ皆さん23年どんな目標を立てたのか、
うん、
よかったら教えてください。
はい、
はい、じゃあ今週じゃないわ、トークテーマはこんな感じで終わりたいと思います、
はい、
23年頑張りましょう。
頑張ります。
はい、じゃあいつも通りですね、次のコーナー行きます。
はい、
次のコーナーはニュージー大好きピックアップのコーナーです。
はい、
今週のピックアップをじゃあ私から言おうかな、ずっとのりかに頼んでたんで、はい、じゃあ私の今週のピックアップはニュージーランドのビール特集、ニュージーに来たならこれだけは飲んどけっていうテーマです。これ結構ね、これもまたすごい見られてるんですよ。11,163 クリックっていう、すごい見られてるんですけど、何個あるんだこれ。 1,2,3 3つかな。はい、ここのですね、投稿には3つ紹介されてるので3つ、皆さんに紹介したいと思います。まず1つ目がスタインラガーっていうビールです。これはニュージーランド代表のビールで、ビール界のオールブラックスみたいな感じだそうです。でニュージーランド航空で出してくれるビールもこのスタインラガーっていうビールらしくて、アサヒビールと提携してて、東京ドライっていう日本の顧客をターゲットした商品も作ってたりとかしている、結構ニュージーランドでは有名なビールがスタインラガーっていうビールだそうです。で2つ目がスパイツっていうビールなんですけど、このスパイツっていうビールはニュージーランドの南島で2番目に大きな町ダニーデンで作られているビールだそうです。特にこうなんか何ですか、スタインラガーみたいにこういっぱい説明が書いてるわけではないんですけど、すごくこう南島で有名なビールだそうです。で3つ目がこれ合ってるか読み方合ってるか分かんないんですけど、TUI っていうビール、 TUI っていうスペルで書かれてるビールなんですけど、1889年に製造が始まったとされている歴史のある古株ビールらしくて、パッケージにはフラックスというニュージーランド固有種の花の蜜を吸うニュージーランド原生の鳥が描かれているビールだそうです。味にはコクがあって多少癖がありますが喉越しがいいという評判で皆さんに人気だそうです。ということでニュージーランドのビール、ニュージーに来たらこれ飲んどけって言われてますので、まだ私たち全然ニュージーランドにあと1週間以上はいるので、うん、この紹介されているビールどれか1本飲みたいなと思って紹介しました、
ね、ありがとうございます。
はい、じゃあのりかさん、
はい、 私のピックアップはこれ香里に教えてあげようと思って持ってきました。
何？
日本帰国前の PCR 検査はラコサイエンスで早くて便利というピックアップです、
はい。
日本に帰るときにワクチン3回の接種証明書がない人は出国前72時間以内に受けた陰性証明書の提出が必要ですということで、うん、おすすめなのがラコサイエンスです、
うん。
日本語の説明があり結果の通知が早くて便利、
うん。
鼻のグリグリじゃなくて唾液の PCR 検査、
うん、
で、予約も支払いも公式サイトから行うことができます、
うん、
ということで検査結果は当日の深夜0時までにショートメールで通知され、うん、急いでいる場合は6時間以内に結果が出るスピードプランを選ぶこともできます、
うん。
証明書はメールで送信されるので取りに行くこともいらないです。
うーん、
予約1時間前から飲食禁止、水は30分まで前まで OK っていうのが注意事項で、
うん、
パスポートがいります、
うん。
であとは電話番号とか出発日とかいろいろ確認されることがあって、料金は普通のやつが175ドル、6時間で発行してくれるスピードプランのやつが325ドルです。
高
っ、ね、
うん。
オークランドの検査会場はオークランド国際空港、ニューマーケット、
うん、
オークランド CBD があるので、たくさんオークランドにもあるのでどこか行ってみてください、
うんうん。なるほど、
はい。
絶対ニューマーケットだな。
ニューマーケット、
空港はちょっと遠いな。
なあ、確かに
当日じゃ意味ないよね、だって。
うん、
だから
6時間のやつだったらいけるけど、
ね、いや300ドルはさすがに払えないですね、うん。そうね、 PCR、 私あれなんですよ、 PCR じゃないわ、ワクチンは打ってるんですけど、
うん、
3回目が間に合わなかったんですよ、
うん。
日本はあのワクチンのその免除みたいなのは3回ちゃんと打ってないとダメらしくて、
うん、
いやこれがマジでめんどくさいですけど、
うん、
まあでもそういう風にオークランドにたくさんあるなら176ドルの普通コースで行きたいと思います、うん、私は、うん。ありがとうございます、教えてくれて、
はい、どういたしまして。
鼻のグリグリじゃないのが
熱いよね。
熱い、これは本当にね、
うん。
私インフルこの前なったんですけど、
うんうんうん、
もうめちゃめちゃ痛かった、
ね、涙出るよね。
涙出る、しかも結構上まで行くからね、
うん。
いやそれがないのは良かったです、
うん。
まあ、皆さんもしワクチンね3回というか、まあ、打ってる人はいいですけど、
うん、
1回2回しか打ってないとか、まあ、全く打ってないって人は、
うん、
私のように受けて日本に帰りましょう。
はい、
はい、ありがとうございました、
はい。
じゃあ今週は結構コンパクトですね、
はい。
あのコンパクトの方が皆さん聞きやすいかなと思って、うん、いつも30分ぐらい撮ってるんですけど、
うん、
今回は早めにやってみました、
うん。
ちょっと早口だったかな、
うん、結構そんな気もする。
結構早口な気がしたかもしれないんですけど、
うん、
まあ、どちらが聞きやすかったかは皆さんもまた教えてください、
うん。
でこっちの方が良ければ頑張ってこうします。頑張って、私たちは逆にこう長く長く話そうとしてたんですけど、
うん、
それじゃない方がいいみたいなので、まあいろいろまた研究を重ねて、これからもポッドキャストも頑張っていきたいと思います、
はい。
そして YouTube の方も皆さんチェックよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ニュージー大好きの香里と
のりかでした。
また来週、楽しくニュージー大好き。